フリーランテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 香川の大津奈美子です。今日は SDGs の目標4、質の高い教育をみんなに、につながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日のゲストは乳幼児から未就学児と母親たちをシームレスにサポートする株式会社まんなか代表の三木恵里香さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、三木さんは今乳幼児の発育発達をサポートする母子と、食を通してお母さんのメンタルをサポートするしみこむ、そして未就学児童の発達支援を行う見つけるという3つの事業を並行して行っていらっしゃいます。
それでは早速ですね、母ことについて教えていただけますか。
はい、生後1ヶ月から3歳までの親子で参加する乳幼児教室になります。例えば寝返りをしないとか、ハイハイをしない、夜泣いて寝てくれないなどの運動機能に関する悩み事だったりとか、離乳食を食べてくれないとか、噛んでいないとか、食べる機能に関する悩みに対しても具体的に実践して、アドバイスするようにしています。
で、そのまた食べることに関連して染み込む、これは食堂、は
い、どなたでもくつろげるカフェにしてあります、広い畳でハイハイをできるようにしていたりとか、土間の方は車椅子でも直接入るようになっています。で、分子栄養学に基づいて発酵を利用して、砂糖も極力使用しないで体に負担なく美味しい食事やスイーツを提供しています。
最後に、見つけるというのはどういう活動なんでしょう。
児童発達支援事業といって、就学前のお子さんの療育期間になります。運動発達とか生活に欠かせない動作、それから対人スキルとか、自分の感情の取り扱いなど、その子に応じて内容は多岐にわたるんですけれども、保護者の方たちとも連携を取りながら子どもたちの生きる力を培っています。
具体的にはこうどういう連携があるんでしょうか。
そもそも乳幼児教室の母ことから始まったんですけれども、その母ことでお母さんたちの昼食は私が用意していたんです。で、それが、おむすびと味噌汁だったんですけれども、それがとても好評で、いつでも食べられるようにカフェを独立させました。で、母ことはちょっと予約が取りづらくて、言葉がちょっと遅いなとか、歩くのが遅くなっているなっていうお子さんがいた場合に、見れても月1回という形になってしまっていて、お母さんの心身的負担がちょっと大きくなっているところもあって、で、もっと頻回に手厚いフォローをした方がいいなっていうことで、児童発達支援の見つけるを立ち上げたという形になっています。
三木さんは歯科衛生士でもいらっしゃったんですよね。
はい、
その経験っていうのがやはり今の事業にも生かされてるんでしょうか。
もともとは本当に歯科衛生士で、歯科医院で歯周病の治療だったり虫歯予防をしていたんですけれども、20年以上臨床の現場にずっといて、で、もう歯周病の治療、本当に虫歯予防っていうのをずっとやってて、で、その中で食育をもうちょっと歯磨き指導だけとか、フッ素を塗ってはい終わりじゃなくて、もうちょっとこうその子自身の命について本人もご家族も知るべきなんじゃないかっていうところもあって、体の健康、心の健康もそうですけど、やっぱりそういうものは食べ物で作られるところも大きいですし、現に虫歯はないけど歯茎がすごく腫れているっていう子がとっても増えたんですよ。なので虫歯が減って本当に良かったのかっていうところも悩むところだったんですね。なので、食育のことを勉強して、で、食事ってやっぱり人様のお家の食事に口を出すということなので結構難しいんですよね。で、食事を変えるって簡単に言っても、指導を受けたところで簡単にはやっぱり変わらない部分なんです。で、そこがやっぱり ヘルスプロモーションとして自分自身でやっぱ獲得していくにはどうしたらいいかっていう、指導するっていうよりはその人が自立できていくような、その人自身が選べるようになっていくっていうところを目指してやっていっていて、まあ、食を考えるっていうのは農業とか環境についても考えることだったので、あとはまあ生き方にもつながるかなと思っていまして、で、まあ、そういうことをやっていると広がってきました。
さあ、美紀さんの活動というのは本当にこう SDGs の目標4、質の高い教育をみんなに、まあ、それ以外にもたくさんの目標につながる活動だというふうにお話聞いて思いました。これまでの活動を踏まえて未来へのメッセージをお願いできますか？
やっぱりヘルスプロモーションやウェルビーイングな状態に個人も社会もなるっていうことを目指しています。で、まあ、この概念は人々が自ら健康をコントロールして改善できるようにするプロセスであったり、身体的、肉体的、精神的、社会的に完全に満たされた状態で、まあ、言葉にすると簡単に聞こえるんですけれども非常に奥が深くて、実践して体感するのには常に、まあ、自分自身の在り方とか周りの人たちとどのように生きるかが問われると思っています。私自身もこの言葉の意味を何度も反芻しながら徐々に体得していっている途上なんですけれども、最近なんかとても腑に落ちているところです。
なんかそれのきっかけってあったんでしょうか？
きっかけというほどのこうこれっていうものはないんですけれども、うん、まあ、徐々にやっぱりこう自分の子育てを通して見ても、うーん、まあ、私がその会社のトップとして社員の人たちに関わるっていう面においても、そこからお母さんたちへの支援っていうのを考えても、やっぱり依存があってもいけない、相手がやっぱり自立していく、相手が納得して理解していくっていうところがとても大事だと思っていて、まあ、それをずっとやってきたんだけれども、うん、それがみんなだんだんできるようになってきたから私もなんか一緒に学んできたっていう感じですかね。
今後の目標はいかがでしょう？
そうですね、子供を産んで育てるとか誰かと共に生きるとか、その中で生じる劣等感とか思い通りにならなくて悩むこと、苦しむこと、そういう部分も含めて社員はもちろんお母さんやお父さんたち、障害があるとかないとか関わらないし、あとまだ男女とかも問わず、もちろん産んでいるとかいないとかも関わらず、一人一人のウェルビーイングにこれからも寄与したいと思っています。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは株式会社真ん中代表の美紀恵里香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲスト美紀さんの活動は SDGs の目標4、質の高い教育をみんなに、につながるお話でした。まあ、子育てって子どもの挙動だけを見ていてもダメだし、お母さんもその時々の方法論だけを信じていてもダメですよね。まあ、もっと広い視野で本質的な関わり方を考えるのが大事なんだなと思いました。まあ、だから真ん中なんですね。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、今日のご案内は FM 香川大津奈美子でした。次回は FM 徳島からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。